TBS ラジオ954玉結び
玉結び玉結び。
この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。
もしもし。
はい、町山です。よろしくお願いします。
お願いします。アメリカ中間選挙ね、
はい、
まだ最終的な完全な結果は出ていないということでいいんでしょうか。
はい、
うん、
あ、まあ出てないんですけれども、うん、まあ、いつも中間選挙っていうと、うん、その時の与党だから今だと、まあ、バイデンさんが民主党なんで、
はい、
民主党がたくさん議席を失うというのがパターンだったんですね。
そうですね、政権与党に、ね、うん、ちょっと逆風がっていうことが多いですよね。
そうですね、
うん、
で特に今回インフレがひどいんでね、アメリカはね、うんうん、ところが今回そんなに民主党は票を失わないで、
そう、上院はね、はい、多数派維持ですもんね。
維持なんですよ、ね、前回多数派でもなかったんですよ、半々だったんでね、
うん、
今回のが票を伸ばして、票っていうか議席を伸ばしてるんですよ、
うん、
で下院の方もですね、そんなに大幅に失わないで、まあまあまあ、過半数は取られるけれども 1,2 議席の差で終わりそうなんですね、
うん、
はい、でどうしてだろうって言われてるのは、
はい、
まずその、7月にですね、アメリカの連邦最高裁が、最高裁判所がですね、
うん、
人工中絶に関しては各州に任せるという、うん、まあ、判決を出したんで、
うん、
各州がですね、人工中絶を、まあ、禁止 しまくってるんですよ、いろんな州が、
うんうんうん、
はい、でまあ、それはその共和党に任命された、最高裁の判事の人が9人中6人を占めているので、
うん、
という異常な結果に終わったと、結果になってしまったと、最高裁がね、
うんうんうん、
はい、で食い止めなければということで女性がかなり投票に行ったということが多かったみたいですね。
そうなんですね、はい、
はい、今人工中絶を禁止している国って世界中でも本当に少ないんですよ。
うん、
ポーランドとあとどっかとかそんなもんなんですよ、
うん、
それを、まあ、世界で一番進んでる国のはずのアメリカがやるっていうのは大変な事態なんで、
うん、
まあ、これは食い止めなければいけないと、
うん、
いうのと、あとトランプさんをその支持して、うん、この間の選挙がインチキだって言ってる人ね、
うんうん、
その人たちが結構、まあ、今回選挙に立候補したんですけど、
うん、
かなり落ちました。
そうでしたね、うん、
はい、やっぱりそういうバカげた陰謀論を言ってる人をこのまま政治家にするのはまずいってことで、
うん、
やっぱりその国民のですね、まあ、健全な民主主義を守らなきゃっていう危機感みたいなものがですね、うん、動いたんだと思うんですよ。
あ、そうか。でもトランプさんは次出る気があるってことなんですか。はい、
今回の負けを見ると、トランプ支持の人たちの負けっぷりを見ると、うん、あんまり出ても勝てそうもないんで、
うん、
トランプさんは出たいですよ。議員とかになると不逮捕特権があるのでね、いろんなところで刑事起訴とかされたらやばいから、議員になっちゃうといいんじゃないかっていうふうに思ってるかもしれないですね、はい、議員というか大統領になればね、
うん、
逮捕されないんですよね、
うん、
そう、だからなりたいだろうけど、共和党は彼が出てくると勝てないんじゃないかと思って下ろしたいっていう、
ね、
う
んうん、
とこはあるかなという気がしますけどね。
確かに、で今回の選挙もね、インチキだみたいなことをまたトランプさん言ってますもんね、
う
ん、
負けたらすぐインチキだって言うんですよ。
それはもう 人としてどうなのっていう、ここ
もう本当子供のようなね、
はい、
はい、
じゃあでも今回
はい、
ならなかったら逮捕されちゃうんですか。
いくつもいろんな形で、例えば議会への乱入を扇動したってことでね、今議会に、まあ、召喚されてますんで、あれ拒否したら議会侮辱罪だし、で逆にその出て、証言した場合にトランプさんっていつも嘘も本当も適当に言っちゃうじゃないですか、ね、でも議会において事実でないことを言った場合に、たとえ嘘をつく気がなかったとしても、それ偽証罪になりますから、やはり逮捕です。嘘を言わないで、事実でないことを言わないで5分以上喋れない人なんで、確実に偽証罪になると思います出たら。
そうですか、
はいはい、で今回だって扇動したかしなかったかってことを問われるので、
うん、
してるからね、
うん、
実際に行けって言ってますから、その日にホワイトハウスの前に自分の信者を集めて、今から議会に行けって言ってるんで、行ったでしょって言われて、行ってないって言ったらその段階で偽証罪ですよ。
そっか。
で行ったって言ったらそれで扇動罪で国家反逆罪ですよ。
そうか。
だから出たくないんです。
そっか、出たら確実になっちゃうから、
そう、証言したくないんです。でもしなかったら議会侮辱罪です、逮捕です。
八方塞がりな状態なんです。もう受かる以外助かる道ないんですね。
そう、大統領になれば逮捕特権があるから。
そのために大統領
な。動機がおかしなことになってますけど。
動機がおかしいんですよ。出さない方がいいんじゃねえかと思いますけどね。はい、という感じで、まあ、だいぶ、うん、なんか良かったと思うんですよ。っていうのは、あの今非常に経済が悪い状態ですよね、
うん、
はい、
でその場合やっぱり経済を何とかするってことで、いろんな、まあ、経済政策を出してくるわけです、大統領が、
うん、
で議会がその上院下院をその大統領じゃない政党に取られちゃうと、
うん、
その景気刺激策だったり、例えばその、まあ、お金を、予算をつぎ込むときに予算をね、
うん、
上げなきゃなんないですか、うんうんうん、あの上限を、
うん、
でそれを拒否されたら止まっちゃうんですよ。
そうですね、
政治が。でそれを防ぐことができたんで、今回民主党が勝ったのは良かったと思うんですよ、
うん、
経済政策がね滞っちゃう可能性があったんでね、
うん、
あとねウクライナへの支援を、
はい、
その共和党は拒否するって言ってたんですよ、
はい、
でこれもなくなったんで、
うん、
あのウクライナ支援は続きそうなんで、
うん、
まあなんとかなりそうかなと思いますけど ね今ちょっと
環境問題、
ね、ウクライナ勝てそうなんですよ。もうロシアの撤退ガンガン続いてるんで現在、
うんうんうん、
だここでもう一押しすればなんとかねウクライナ勝てるんで、うん、そしたらまあ、ロシアに対する石油の輸出のね、制裁とかも、まあ、どんどん、まあ、いい方向に行くだろうから、
うん、
でウクライナから その小麦とかの輸出も、まあ、正常化したらちょっと世界経済また元へ戻るんでね、
うんうん、
ここでやっぱりね、今回民主党がそんなに負けなかったのがね、
うん、
まあ、良かったかなと思いますけどね、
はい
はい、で今日は馬鹿げた話をしたいんです
けど、はいはい、
馬
鹿げた話、はい、そうそう、さっきね堕落って話してたでしょ、
はいはい、
僕もね本当堕落したと思ってね、最近ね映画館に全然行く気がしなくて、
町山さんが、
そう、うん、っていうのはもうアメリカね、うん、劇場で公開されると1週間とか2週間でネット配信されるような状況になっちゃってて、
そんなにすぐに、
すごい、
同時とかね、ひどい時
は、
はい、もう悪くても3週間か4週間っていう感じなんで、
本当早いですね。
そっか、確かに。そう、
そうするとね、わざわざ映画館にね、映画館に行くと行って帰ってでさ、その時間とかも取られるじゃないですか、
はいはい、
ねえ、
うん、
でうっと思うと、じゃあ配信まで待とうかなとかなって堕落しましたね。本当にね。
そっか、堕落なのかな、それでもね。
ね、本当にね、評論家なのにね。
いやいや、でも、
ねえ、いや、そういうことなんですね。
ね、でもこんな簡単になっちゃうとね。
そう、確かに。
で今回紹介する映画はね、日本公開はまだ決まってないんですけれども、うん、
はい、
アメリカではなんと劇場公開なしで、配信だったんですけど、無料配信っていうすごい映画です。なんと無料で
映画なのに無料配信、
映画で無料配信されたんですよ。いいのかそれっていう、
そうですね、
商売する気ねえのかと思いましたけど、はい、ウィアードって映画なんですよ、
はい、ウィアード、
これね、ウィアードアルヤンコビック物語っていう副題がつきます、
はい
はい、ウィアードアルヤンコビックってご存知かな。
いやごめんなさい、
知らなかったですね、
はい、
そっか、
うん、でもね、スーさんはご存知でしたよ。
あ、そうですか、
うんうんうん、
いや1984年に大ヒットしたんですよ、全世界的に、
うん、
今夜はイートイットという歌が大ヒットしたんですよ、
うんうんうん、
それは全然わかんない、
う
ん、
そう、パロディを、ね、されてたっていうのは聞きました、ね、情報として聞きましたけど、リアルタイムでは、
マイケル・ジャクソンの今夜はビートイットっていう歌があったんですよ、
はいはい、
ちょっとかけてください。はい
ね、これはもう、
うん、これはもうね、
私も知ってます、
はい、
ご存知ですよね、
はい、
うん、
はい、それのパロディで、今夜はイートイットっていうのがあって、それちょっとかけてもらえます、はい、
玉結び
本当イートイットだ、
入れ入れってやつです、はい、これはね歌詞がどういう歌詞かっていうと、うん、あビートイットっていうのはね、うん、あのマイケル・ジャクソンの方はこれからお前たち喧嘩するんだろうけどそういう暴力とか振るってないで家に帰れっていう歌なんですよ、ビートイットっていうのは、うんうん、でこのイートイットっていうのは、うん、あんたはなんでいつも好き嫌いがひどいの、あれが嫌いこれが嫌いとかね、うん、あの世界には貧乏でご飯が食べられない子もいっぱいいるのよってだから文句言わずに食べなさいって歌なんですよ、
イートイット食べろ
イートイット、うん、卵も食べなさいチキンも食べなさいってね、うん、残さず食べなさいっていうねお母さんの説教なんですよ、うん、イートイットってはい、そういう、ね、バカバカしい歌を歌ってた人でね、うん、あとねマイケル・ジャクソンの歌でバッドっていう歌があったんですよ、はい、これもちょっと聞いてもらえます、
うん、玉結び、
はい、これはねあのマイケル・ジャクソンがビート・イットのなんか続編みたいな感じでね出した歌で、うんうん、そのね、お前は知らないだろう俺の本当の姿って俺は本当はバッド悪なんだぜって歌なんですよ、
うん、
でこれに対してアール・ヤンコビックが作った歌がファットって歌です、ファット聞いてもらえますか、はい、
玉結び、
はい、この歌はね俺のズボンのジッパーは弾けてベルトのバックルは壊れる電話ボックスには入れない自分のつま先は最近見たことがないっていう
おデブおデブちゃん
そうだって俺はファットだからって歌なんですよこういうのがね次々と世界中でもうミリオンセラーで、うん、この人グラミー賞取ってんですよ、
グラミー賞取ったのこう替え歌で
替え歌で替え歌でだってめちゃくちゃ売れたんだもん、すっげえ売れたんだもん、あとねそうマドンナは知ってるよね、
はい、
マドンナのライカバージョン知ってますよね、
もちろん、さすが知ってます、
大ヒット曲、はい、ライカバージョンちょっとかけてもらえます、はい、これはなんていうかね、私はまあいろいろ悪いことしてきたけど、うん、あなたと出会ってからもう自分がういういしい処女みたいな気分なのよって歌なんですね、
うんうん、
はい、でこれ日本ではライカバージンってみんな勘違いしてねバージンが好きって意味だと思ってる人はいるんだけどそうじゃないですからね、はい、
どういう歌なのそれは
バージンみたいなって意味ですからね、
ないないのようにですね、うん、
ようにですからね、うんうん、ライク好きじゃないですかねこれね、うんうん、はい、でこれに対してあのウィラード・ヤンコビックはライカサージョンっていう歌を作ったんですよ、
ほう、
でサージョンっていうのは外科医って意味なんですね、ちょっとかけてください、はい、
玉結び、
はい、この歌は、うん、あの僕はまだ研修医なんだけれども、うん、あの外科医として手術しなきゃなんなくなっちゃった初めてなのにっていう、
怖い怖い怖い、外科医のようにってこと、
外科医のように、外科医じゃないんですよ
ちょっと
まだ研修生なんですよそうでやってたらあ心臓止まっちゃったっていうひどい歌詞なんですけどダメだよお前はっていうね、うん、そういう歌で、またこれもまためちゃくちゃ売れたんですよ、
あでも面白い、
すごいんです。だ、うん、この人なんかこの後普通こんな一発屋とか二発屋ぐらいじゃないですか、
うん、
普通、
うん、
でそれからずっと今までだから30年以上、
うん、
あもう40年近く、
うん、
ずっとパロディだけ替え歌だけ歌い続けてるんですよ、
へえ、
こんな有名な名曲パロディさせてくれるんですね、
うんうん、
あのねさせてくれない時もあって、
あそうです
クーリオっていう人がね、はい、ヤングスターパラダイスっていう歌を歌って結構有名なんですけど、うん、それを替え歌にしてアーミッシュパラダイスって歌を作った時は、うん、アーミッシュっていうのはね17世紀の生活をそのまま続けてるアメリカ人がいるんですよ、
うん、
あの電気とかを拒否して、
うんうんうん、
でその人の歌に替え歌した時はクーリオって人めちゃくちゃ怒ってたですよ、
あそれはダメでしたか、うん、
そう、うん、だから許可を、ね、得ないでもね替え歌できちゃうんだなと思って、
うん
結構驚いたんですけど、うん、その後でね、うん、あのちゃんと歌ってんの聞いたら笑ったから許すって許してましたけど、最初は思ってたんですけど、
うん
はい、でね、ずっとその後要するラップだったり、うん、グランジだったり音楽はどんどん変わっていくじゃないですか、うん、もう40年ぐらいやってるから、はい、でもそれに合わせてどんどんどんどん替え歌を作っていった人なんですよ、
すごい、でもともとでご自身も歌ってるわけでしょ、この歌唱力
ってことでしょ、本人が歌ってるんですけど、でちゃんと売れてるんですよ、うん、ずっと、
うん、
でね、ただ歌詞もねすごく発達してきててですね、60年代 の, あのクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングっていうフォークグループがあったんですが、うん、その例えばエコロジーとか戦争について非常にメッセージソングを歌ってたグループなんですけども、うん、その人たちのパロディ替え歌をやった歌でですね、うん、ミッション・ステートメントっていう歌があって、ちょっと聞いてもらえます、
はい、
はい、 これね、どういう歌詞かと言いますとですね、こういう歌詞なんですよ。あのね、うん、エフィシエンシーのためにストラテジーが必要です。テクノロジーにインベストしてコアなコンベンテンシーにレバレッジしましょう。マネージメントのフィロソフィーを使ってマーケットシェアをアドバンスさせるんです。
うわ、
クオリティへのコミットメントを通じてサステナブルなリソースをエンハンスするためにサプライチェーンのダイバーシティをプロバイドするんですって歌ってるんですよ。
おー、すごいすごい、横文字を並べた。
これビジネス用語ですよ。
あー、そういうことか。
ビジネスのコンフェレンスだったり、うん、そのまあセミナーに行くとこういう会話を本当にしてるんですよ、うんうん、あ、これ聞いたことないですか。こういう
あるある、
こと
あります。最近よく言われます
ね。
会議とかでこういうこと本当に言う人いるじゃないですか。
でちょっとそういうの使うとなんかこう煙に巻くというかね、なんかみんなもうんうんみたいな、分かった気になるみたいなね。
で、そうだよねとか言って、うん、アメリカ人もこういう言葉意味分かってないって歌なんですよ。なんとアメリカ人英語を使ってますけど、こういう会話誰も理解してないんですよ、内容。
そうなんだ、
っていうのをバカにしてる歌なんですけど、うん、だからね、こういうことを言った人は絶対信じちゃダメよ。
そうですか。
サステナブルな リソースをエンハンスするって、その段階でそれ言ってる人絶対信じちゃダメ。絶対変態だから。だけどろくなもんじゃないですよ、そういう人は。
いや、結構これリスナーさんでも、
俺だってアメリカに30人いてもこういう言葉一切使わないでしょ。
あら、何なんだろうね。30
年だよ、20年だけど。
いや、なんか多分でも使ってる人いるイメージですよ ね
ビジネス用語っていうのね。
一切使わないでしょ俺。
そう、
でアメリカに20年住んでて
全然会話できるわけですもんね、それでも、
ねえ、うん、使う人信じちゃダメっていう。だってアメリカ人のアルヤンコビが言ってんだからね。
そうですね。
はい、というね、だってこの映画なんですけど、うん、これはアロヤンコビックの電気映画でですね、うん、はい、まあ、鉄工所で働いた父親から鉄工所で働けって言われてですね、うん、ヤンコビック少年はね、うん、僕には夢があるんだって言うんですよ、
うん、
ね、僕は歌手になるんだって言うんですね、
うん、
いや、どんな歌を歌いたいんだって父親に聞かれたアロヤンコビック少年がですね、うんうん、有名な人の有名な歌の替え歌を歌うんだって言うんですよ。
子供の時から
子供の時から一回した夢を持ってて、でそれがまあ本当にラジオでかかってね、まあ大ヒットしていくんですけど、ね、でそのね、まあみんなから替え歌歌手だって言われてね、馬鹿にされたんで頭にきてオリジナルの歌を出すんですけど、それが今夜はイートイットなんですよ。
いや、あれ替え歌、
いやいや、うん、
いや、そうすると後からマイケル・ジャクソンがビート・イット って歌を歌って、マイケル・ジャクソンにパクられたって言うんですよ、
あれ
映画の中で。
ほうほうほう、
で、あと、うん、マドンナがね、近づいてくんですよ、
うんうん、
アルちゃんとか言ってきてね、
うんうん、
あなたにその替え歌歌われると元の歌が2倍売れるっていう、ね、効果があるのよって言って、
うん、
で私のライカ・バージンをパロディにしてって来るんですよ、色仕掛けで。
ほう、え、マドンナが、
うん、そう、うん、でマドンナがその恋人になっちゃうんですよ、アルヤンコビックの。
え、で電気ですよね。でも
電気映画ですよこれ。それでね、これアルヤンコビックを演じてるのはダニエル・ラドクリフ君ですね。
おお、ハリーポッター、
うん、
ハリーポッターで可愛かったラドクリフ君がですね、うんうん、なぜか超筋肉もりもりのヤンコビックを演じてるんですけど、はい、でなんかね、そのマドンナとね、あのライカバージンなセックスを毎日してるとね、
うん、
あのだんだんヤンコビックは生活荒れてっちゃって、
うん、
でバンドのメンバーと喧嘩してですね、うん、で酔っ払ったままですね運転して交通事故にやっちゃうんですよ、
うん、
でもコンサートが始まるんですよ。しかも新曲を作らなきゃなんないのに新曲できないんですよ彼、
うんうん、
だから交通事故で手術されるんですよ、
うん、
で手術されてる時に、うーん、手術されてなんか外科手術されてんな、あの人たち外科医だな、サージョンだな、サージョン、サージョン、サージョン、バージン、バージン、サージョン、ライカバージンに似てるっつって、ライカサージョンって歌を思いつくんですよ。それで手術室から飛び出してコンサートホールに行って、今作った歌です、ライカサージョンって歌うんですよ、っていう映画なんです。
はい、どういう、めちゃくちゃじゃないですか。
めちゃくちゃなんですよ。
あれ、
めちゃくちゃなんですよ。でなんかあのメキシコのコカイン王から、うん、そのね、お前 あの恋人のマドンナはさらったぞって、ね、
うん、
今誘拐したとね、うん、でマドンナの命が欲しければ、うん、ね、俺の誕生パーティーで替え歌歌えって脅されて、う で、まあ、メキシコ の, その麻薬帝国に行くんですけども、うん、あのそんな脅されて歌うような男じゃねえっつって、その筋肉もりもりのダニエル・ラドクリフのヤンコビックが、うん、ランボーみたいにしてマシンガンをぶっ放してですね、うん、あのコカイン帝国を滅ぼしちゃったりするんですよ。
電気ですよね。
なんだかよくわかんない映画なんですけど。もう全編それなんですよ。ずっとそれが
全部こういう感じの
それが続くんですよ。とんでもない、やっぱりだからただなんだなと思いましたね。、はい、
全編ただで配信されている。
ただより高いものはないのかなと。いやでも面白かったですよ。
でも面白いですね、リヤード、
はい、そう、日本ではね全然公開する気がないみたいでね、どこもね。
そっか、見たいな、はい、そこまで言われたら ね、
うん、聞いたら面白そうでしょ、うん、ね、
見たかった。
そう、ウィアードってのはちなみにね、キモいって意味ですね。はい、キモいっていうタイトルです。
そうですか、
はい、
はい、分かりました。
ということで日本公開未定ですが、うん、ただだから、うん、ね、あの日本でも公開すればいいと思います、
ね、
ね、全然儲からないのでモチベーションないと思いますが、はい、
よくラドクリフ君も出たね、はい、
ラドクリフも何やってんだかね、本当にね、はい、
町山さんありがとうございました。
はい、どうもでした。玉結び